今日は神の問題解決と人の問題解決、このことをサムエル記第1の7章8章を中心に学んでまいります。人間すなわち私たち自分はどういうものだろうかということをふと考える時があるのではないかと思います。その答えを私たちはまた聖書を通して知ることができます。聖書を読むということはいくつか方法があるわけなんですけれども、一つの方法は聖書の中にこの人間という人のその姿がどういうものかということを見ていく、そしてそれと対照的に神様がどのような方でありどんなことをなされたのか、そういうことを見ていくならば、その人間と神様との違い、そしてまた神様が人にどのように関わっていくのか、そしてもちろん私たちもその人間であるわけですけれども、神様がどのように自分に関わってくださるのかということが分かるようになるかと思います。ここでの学びの要点ですけれども、イスラエルの人たちは王を求めた。今日本は法治国家であり天皇制はありますけれども、王は支配者はいないわけです。しかし重要なのはやはり自分の命を守ってくださる方、そしてまた永遠、そして天国、そういうことを約束してくださる方が自分の王にふさわしい存在ではないだろうかと思います。聖書を通して見るならば、まさにイエス・キリストがこの私たちの王としてふさわしい。なぜならばご自身は私たちのために命の代価を十字架で支払ってくださった。罪を許し、そしてまた私たちを神の子としてくださっておられる。そして私たちが今この信仰によって生きるとするならば、キリストから離れるということはできないわけです。もし離れていくならば、私たちはこの命が途絶えてしまう、また神様との交わり祝福に預かれなくなってしまう。ですから私たちはこのキリストからはもう絶対に離れてはならない。しかし旧約聖書を通してイスラエルと神様の姿を見るときに、彼らはどのようなことをし、またどのような結末を迎えるのか、それを私たちは見ることができます。私たちもさまざまな問題を抱えています。どのように自分が問題を解決することができるのか、そのヒントがこの旧約聖書の中にあることを見ることができます。まず一つはこの神様の方法ということであるわけですけれども、イスラエルの人たちはどうであったのか、7章のところを見ると、主の箱はペリシテ人が奪っていったわけですけれども、それをペリシテ人が返してくれた。決してこれはイスラエルが自分たちの力で取り返すことができたというのではなくて、災いが起こりペリシテ人たちはそれを返してきたということであるわけです。そしてそのところでもう20年経っていくわけですけれども、その間イスラエルの人たちはどうしたのか。2節の終わりを見ると、イスラエルの前科は主を慕い求めていたという言葉が出てくるわけです。まだ完全な解決、平和、勝利っていうのはなかったわけです。ペリシテ人がいつ攻めてくるかわからない、ある意味非常に不安な思いの中にイスラエルはいたわけです。今の私たちもさまざまな不安があると思います。国際関係のことや、また物価高のこと、また自分の家族のこと、さまざまな問題がありますけれども、じゃあどうすれば解決することができるのか。その時に神様はサムエルを通して語られたことが7章3節に出てきます。 一つは心のすべてを持って主に立ち返れということを言われたわけです。主に立ち返る、まあ、これは悔い改める、方向転換をする。じゃあイスラエルの人たちは今まで本当に主に従っていたのか。そうではなかったわけです。3節の中頃に、あなた方の間から異国の神々やアシタロテを取り除きなさいとあるわけです。これは偶像です。なんと彼らは自分たちが神様に従うと言いながらも、その偶像を拝んでいた、その事実があったということです。まあ、今日私たちは偶像を拝むってことはないと思いますけれども、もう近代の偶像はお金とか権力だという人もですね、いるわけです。目に見える像ではなくて、もうまさに見えない力を当てにしていくというようなところがあるのではないかと思います。しかしそれをこの取り除いて、そして3節の終わりには、心を主に向け主にのみ使えなさいということが命じられたわけです。ですから私たちもさまざまな問題があるわけです。でも自分自身の心が主に向いてるだろうか。そして毎日の生活の中に主に使えるという心を持って生活してるだろうか。おそらくは現実の問題にとらわれてしまって、その問題は心の中で見えるけれども、しかしその心の中に主の姿が見えてるかどうかっていうことが重要であるわけです。そしてイスラエルの人たちはどうしたのか。6節を見ると、このミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食したとあるわけです。まあ、食を断つ、まあ、一つは神様の前に自分の身を整えるという意味があるわけです。まあ、私も断食したことがあります。で、神学校では断食祈祷日っていうのが3日間続く。だから断食したらどうなるのかっていうと、もちろんお腹は減るわけです。しかし食事は作らない。じゃあ何をするのか。それは神様の前に出て祈るということです。すべての、まあ、言うなれば余分な働きをやめて、もう自らを性別して神様の前に出て、そして神様の御心を求める。その断食したところでイスラエルの人たちは何と言ったのか。6節に、私たちは主の前にあるに罪あるものですと、はっきり彼らは罪を認めた。神でないものに彼らは頼っていた。まあ、形では神様を信じて神様の命令通りに生活をしていたけれども、しかし心の中には異国の神々やアシトレテがあったという事実であるわけです。でも彼らはそれらのものを取り除き、自らをはっきりと罪あるもの、そのように求めたわけです。そして8節を見るならば、さらに彼らはサムエルに、この私たちから離れて黙っていないでください、私たちの神主に叫ぶのをやめないでください。主に叫ぶっていうのは何かっていうと、これは祈るっていうことです。そしてイスラエルすべてのもののために取りなしの祈りをする。まあその時代スピーカーはなかったと思います。だからかなり大声を上げて、もう叫ばなければ、もう人々の前にこの自分が祈ってるってことは分からなかったであろうと思うわけです。ですから主に叫ぶっていうのは、もう神様に祈り求める。そして問題は何か。主が私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように、このことを祈ってほしいと。ですから私たちも今日問題を抱えるっていうことがあるわけです。ですからそれを解決してもらいたい。じゃあ私たちは誰に祈るのか。私たちはお祈りの最後に必ずイエス・キリストの御名によって祈りますというふうに言葉をつけるわけです。 私は統一教会の集まりに行ったことがあります。そしたら祈りの最後は全く別のその教祖の名前を使って祈っていた。これは全然キリスト教と違うってですね、はっきり分かったことがありましたけれども、私たちはお祈りをするときに必ずイエス・キリストの名によって祈る。私たちの祈りを聞いてくださるのはもう実は人ではないということです。神と人との中保者はただ一人だけ、イエス・キリストが私たちの祈りを聞いてくださる方であるということです。そしてこのサムエルは祈り、9節を見るとこの子羊を取って全焼の捧げ物として主に捧げた。その時に10節を見ると、その10節の後半のところで、主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので彼らはイスラエルに打ち負かされた。ですからこの祈りと全焼の捧げ物によって神様はイスラエルを守り、そしてペリシテ人を打ち負かされたということであるわけです。だから私たちは自分の持っているその問題を神様の前に持っていく。そして祈るならば必ず神様は答えてくださる。それをまた具体的に表してくださる。ここではペリシテ人が打ち負かされたということで問題の解決が記されてあるわけです。しかしこのイスラエルの人たちはさらに何と言ったのか、この人間の問題解決っていうことが出てくるわけですけれども、彼らがしたことは実はその次の8章の5節のところに、他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください、彼らはそのことをサムエルに言ったということであるわけです。この時代にはまだイスラエルには王はいなかった。そしてイスラエルは王国ではなかったわけです。後にイスラエルは王国になっていくわけなんですけれども、じゃあなぜ王はいなかったのか。実はその前にこの裁きつかさ、獅子とも呼ばれる人たちがイスラエルをリードしていったということであるわけです。このサムエル自身も彼は祭司の出であり預言者であったんですけれども、また裁きつかさ、民を治める者であったわけです。そして裁きつかさっていうのは一人だけではなくて複数いたわけです。でそれは四式っていうところを見るといろんなこの裁きつかさが出てくるわけです。中には女性もいました。デボラっていう預言者がイスラエルを裁いた。そして中にはまあ不届きな人もいたわけですけれども、サムソンも実は裁きづかさの一人だった。いろんな人がいるわけです。しかし特筆するべきことは何かっていうと、詩篇の3章の10節を見ると、主の霊が彼の上に臨みっていう言葉が出てくるわけです。その裁きつかさのもう一番最もたるその大きな違いは何かっていうと、主の霊が激しく望んだ。サムソンの場合にも主の霊が激しく望んで、彼がロバの顎の骨で千人を打ち倒すっていうような驚くべきことを行う。そういうことがしばし出てくるわけです。ですからこの獅子、裁きつかさというのは詩篇の3章の9節を見ると救助者っていうふうに出てくるわけです。イスラエルの民をこの救う、いろんな紛争解決、また民を守り、またこの戦いにも備えさせる。でも重要なことは何かっていうと、この裁きづかさたちは神に従う、神に仕える者たちであったということです。しかしこのイスラエルの民は他のすべての国民のように砂漠を立ててください、王を立ててくれと言ったわけです。じゃあその原因は何だったのか。その原因は8章の2節3節に出てくるわけです。サムエルは 彼の息子たちを裁き司にしたわけですけれども、残念ながらその息子たちは父の道に歩まず利得を追い求め、賄賂を受け取り裁きを曲げていた。ですから民はもう裁き司はいらない、もう自分たちに王を立ててくれ。ですからサムエルも否定しようがないわけです。彼の息子たちがもうそのような行いをしている。でもこのことは実は神様は知っておられた。そのことは申命記の17章の14節から20節を見るならば、もう先にモーセを通して予言されていたわけです。王を立てるような時が出てくる。そしてその時にはまた王の権利を認めなければならない。まあ、その王の権利っていうのはこの第一サムエル8章の11節のところから18節にも出てくるわけですけれども、このイスラエルの民は王のために兵を募り、また時には王のために借り入れをしたり、また物を作ったり、穀物の10分の1を納めたり、また時にはもう王の奴隷になっても構わないというようなですね、もうそういうようなことになる。でも人々はそれでも構いませんということを言ったわけです。なぜならば彼らの願いっていうのは8章の20節に出てくる、王が私たちの戦いを戦ってくれる、それが彼らの第一の願いであった。その戦いはペリシテ人との戦いであったわけです。もうこの問題が解決できるんだったら自分たちはもうどうなっても構いませんというようなことであったわけです。おそらくそのような欲求っていうのは私たちにもあるんではないかと思います。自分にこのような大きな問題が出てきて解決できない、でも神様あなたが解決してくださったら私たちはこうします、いやこうなっても構いませんというようなことを祈ったりするようなことがあるのではないかと思います。まあ私たちもそういう自分自身の弱さがある、それを認めざるを得ないことはないわけです。しかし誠の勝利はどこから来るのか、それはイエス・キリストが私たちに勝利を与えてくださる。そして私たちはこのキリストに従わなければ本当の勝利を得ることはできないわけです。なぜならばやがて私たちはその死の問題に直面する時が 100% あるわけです。問題はその後自分がどうなるのか、ただこの世の問題だけ解決されてできて、ああそれでよかったで本当にそれで終わっていいのだろうか。しかし私たちはやがては死に神様の前に出るという時があるわけです。その時にこそイエス・キリストは自分のために十字架にかかり、そして罪の代価を支払ってくださって、神のことをしてくださった、そのことを私たちは告白し、そしてまた神様は私たちを子として受け入れて天の御国に凱旋させてくださる。やはりそのことを私たちは深く心に留めなければならないと思います。ただ単なる目先の問題解決というだけのことではなくて、私たちはこの永遠の命、そしてまたこの神様の素晴らしい神の御国の約束、それが与えられている、その信仰を持ってまた私たちはこの世の旅路を進むものとさせていただきたいと思います。